はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、4月16日ボーイズビーアンビシャスデーということでございます。1877年のこの日、札幌農学校、現在の北海道大学ですねの、基礎を築いた教頭クラーク博士が、ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けという有名な言葉を残して北海道を去ったということにちなんで制定された記念日であります。というわけで、今週は、アンビシャスに関する楽曲の特集、アンビシャスソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。今日はですね、4月16日で、ボーイズビーアンビシャスデーということでございまして、アンビシャスに関する、楽曲の特集というのを、お送りしてみたいと思います。アンビシャスね、なかなか難しい単語でございますけれども、毎回毎回ですね、今日は何の日という感じで、その日のですね、特徴的な記念日を見つけ出して、それにちなんだ楽曲をかけるというですね、いうやつを、このレギュラープログラムとしてこの番組やってるんですけれども、今回のそのテーマ、このアンビシャスに関する楽曲というのが、今まで、長いことやってますけど、一番これ、選曲に苦労したかなという感じでございます。とにかくほとんどそういった曲がなくてですね、どちらかというと邦楽に多かったんですね。おそらく多分これ、それこそこの、クラーク博士のボーイズビーアンビシャスという言葉がですね、非常にこう日本人には馴染みのある言葉なので、そこから、それをね、題材にしたような楽曲が多く生まれてるんだと思うんですが、海外に関して言いますともうほとんどなくて、なので今日は一応、3曲をおかけするんですけれども、うち2曲は邦楽となっております。そして、1曲目ね、お聴きいただいたわけでございますけれども、のっけからすごいのがかかりましたね。この番組でかけるのはもちろん初めてでございます。私もそんなに、このグループについて明るいわけじゃございませんけれども、ドンピシャの曲ということでこれを持ってまいりました。デュークエイセス、日本の老舗ボーカルグループですけれども、そのデュークエイセスが1967年に発表した曲、ボーイズビーアンビシャスというのを曲名をお聞きいただきました。これはですね、1967年に発表されたシングルなんですけれども、同年のアルバム日本の歌第2集というのにも収録されておりまして、この日本の歌シリーズというのがですね、このデューク・エイセスの代名詞のような感じになっておりまして、1966年から1970年にかけてですね、作詞家の A 六助と、作曲家泉拓というコンビで、日本全国の各都道府県のですね、ご当地ソングを作るという、企画があったんです。でそして、歌は全てこのデューク・エイセスが担当するというもので、で今回、おかけしたこのボーイズ・ビー・アンビシャスはまさにそのね、クラーク博士ですけれども、北海道の、曲ということで、そういう曲があったんですね。このシリーズはですね、いろいろヒット曲も生まれまして、例えば有名なところで言いますと、ドリフターズがね歌ったことで有名ですが、いい湯だな、これは群馬県のご当地ソングなんですね。あと京都大原三千院で始まる女一人っていうのはこのシリーズから出た曲で、これは京都に関するご当地ソングという感じでございますけれども、とにかく、このデューク・エイセスの ワークスの中でも最も印象的かつ代表的なものだったわけでございます。今回ね、まあこのボーイズビーアンビシャスという曲をね、まあ、見つけたのは、まあ、まさにこのアンビシャスソングを、まあ、探す上で、発見したわけなんですけれども、現在これはもうあの CD 化もされておりまして2012年に発売されております。この日本の歌のシリーズの楽曲をほぼ網羅したもので EMI プレミアムツインベストシリーズ日本の歌っていうのが出てましてですね、2枚組の CD 今回はそこからおかけいたしました。どんどん、ディープな世界になってきますけれども、まあこういったのがかかるというのも今回の私のこの選曲の苦労を感じ取っていただけるかなと思います。はい、それでは2曲目なんですが、2曲目、今日かける中で唯一の洋楽でございます。まあこの番組では1回あのおかけしたことがありますかね、まあ、あの有名、アーティストでございますけれども、その人の、次は曲を聴いていただきたいと思います。ジェフ・ベックですね、三大ギタリストの一人ジェフ・ベック、そのジェフ・ベックが、1985年に発表したアルバムフラッシュの1曲目に収録されているナンバーでシングルカットもされたアンビシャスソングを聴いていただきたいと思います。ジェフ・ベックでアンビシャスをお聴きください。はい、ジェフ・ベックでアンビシャスをお聞きいただきました。これはですねナイル・ロジャースの、ペンによる楽曲でプロデュースもナイル・ロジャースが担当しているということですね。でボーカルはジミー・ホール、このアルバムはですね、まあジェフ・ベックのアルバムとしてはまあ珍しく11曲入ってるんですが、そのうち9曲が歌物となってまして、中にはですね、かつての同志だった、ロッド・シュワートを、迎えてインプレッションズの People Get Ready をカバーしていたりですとかですね、まあ、いろいろと話題性があったんですけれども、チャートアクションの方はあまりパッとせず全米42位全英82位という、まあちょっと中途半端な感じに終わってしまったんです。まあ、そんな中ですね、まあ、アルバムに収録されていたエスケープという曲がグラミー賞でベストロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞したりとかいうこともあったんですけれども、まあ、ジェフ・ベック本人としましては、まあ、このアルバムのことは忘れたいというような発言をしているらしくですね、確かにこの、後ねライブでこのアルバムから、楽曲が取り上げられることはほとんどないという状況になってます。まあ1985年ですから、まあもう総じてですねこの60年代勢のミュージシャンはみんな苦戦をしてるんですが、ジェフ・ベックもその一人だったのかなという、まあ、感じが、する、まあ、楽曲というかアルバムでございました。さて、今週もじゃあお便りの方をね、行かせていただきたいと思います。元気ネームしりしり星人さんから、お便りをいただいております。先生こんばんは。いつも日曜の夜を楽しみにしています。モノマネ番組が私は好きなのですが、演歌のモノマネは多いですよね。ふと疑問に思ったのですが、演歌は日本独特のものなのでしょうか。アメリカにも演歌みたいなものがありますか。これからも楽しい番組を届けてください、というお便りでした。まあもうそれは日本独特のものですよね。これなんあの演歌ってなんやって、あの非常に難しくてですね、別にその日本人の心とかね、いろんな言い方されるようなんですけれども、基本的にこの演歌というその言葉がその、みんながですねこうイメージする、独特の拳の効いた、五音階のねいわゆる夜なのき音階、まあ、海外でいうところの、まあ、ペンタトニックですけれども、そういったのを使用した ああいうね、独特の演歌の世界観というものが確立されたのは、まあ、1960年代以降ということなんですね。なのでそれ1950年代以前は演歌というか、まあ、流行歌というような括りで、されてたんですけれども、もう本当に、パターンが確立されていったのは60年代以降なので、別にそれが、まあ、日本人の心がどうなのかと言われたら非常に微妙なところでございまして、まあ、いつの間にかそういうふうに刷り込まれているのかなという感じがしますけれども、例えば、まあ、その例えばアメリカだったら何て言うんでしょうか、そのカントリーだったりですね、ブルースだったりとか、まあ、そういったものがありますけれども、そういったものに比べると実は歴史が非常に浅いと。1960年代なのでそれこそビートルズだとかああいう時代とほぼ、同時期ということになるんでね。ですから なかなかこう定義が難しくて、結構その演歌イコールその日本の本来の音楽だみたいな感じでその、思われている方は多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、決してそういうわけじゃないかなという感じです。それよりもまあその演歌の中で使われている先ほどもちょろっと言いましたがその夜な抜き音階というですね、ドレミソラドですね、まあ、いわゆるあの海外でいうペンタトニックということになるんですが、まあ、そういう音階をその好むというね、その日本のだからその昔のその伝承歌みたいな童謡だとかですね、そういったものは結構その五音階で作られているものが多いので、そういうメロディーラインがまあ日本人の心みたいなものなんじゃないかなという感じがします。なので演歌の世界観、まあ、それはそれをその五音階を使ったまあどういうんでしょう、流行歌っていうのが演歌なわけであって、必ずしもその演歌が日本人の心っていうわけではなくて、まあ、そういった音階をね、音階を好むというその思考が、日本人独特のものなんじゃないかなと思うので、まあ私演歌の研究家じゃございませんが、そうじゃないというようなツッコミはあるかも分かりませんが、私はそういうふうに解釈しております。ですのでまた、そのアメリカとか海外のそういうものとはちょっと違う一つの、まあ、ジャンルかな、っていうような、ところが、回答かなと思っております。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。またお便りねお待ちしておりますんで、はい、さて、3曲目でございますけれども、まあ次のね曲なんかがまさにまあ、その先ほどのまあデューク英説もそうでしたけれども、次かける曲はもう意外ですね。私自身も意外です、まさかこの人をこの番組でかけることになろうかと、まあ、先に、そのアーティストの名前を言わせていただきますが、葉加瀬太郎でございます、大阪出身のバイオリニスト、情熱大陸のあの方でございますね、非常に有名な方でございますけれども、いろいろそのアンビシャスの曲を探していて、そして、まあ、この番組の趣向 さらには私の趣味に合うものということで残ったのが最後はこの曲でございました。葉加瀬太郎がですね2004年に発表したアルバム What a Day という、アルバムがあるんですけれども、その中に収録されている曲を、まあ、次は聴いていただきたいと思うんですが、葉加瀬太郎ですね、そんなまあ熱心に聞く、類の人間じゃ私はないんですけれども、なんかねちょっとこう勝手に親近感みたいなものを抱いておりまして、彼ロンドン在住なんですね。で私が一昨年ねそのロンドンにで生活してる時によくその彼のその奥さんだったその高田真由子さんがね、近所のその、日本人向けスーパーで、うちの妻が見かけたとかね、なんかいろいろこう、身近に感じるような瞬間もございまして、一度はちょっとこの葉加瀬氏の、楽曲別に嫌いじゃないのでいうのをこう真面目に聞かなきゃいけないかなと思ったところでございましたので、まあ、今回いい機会かなと思います。次かける曲もなかなかの、代物でございます。さすがですね。それでは最後は葉加瀬太郎氏の、曲を聴いていただきましょう。葉加瀬太郎で Boys Be Ambitious をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。というわけで、アンビシャスソング特集はこれにてお開きでございます。 来週はですね4月23日地ビールの日ということでございまして、ビールに関する楽曲の特集ビールソング特集をお送りしてみたいと、思いますのでそちらの方もどうぞ楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。